美しい声の方に朗読していただきます。ローマシリーズが続いてますが、大詰めです。ローマ人への手紙15章22から33節です。で、朗読していただいた後、メッセージです。メッセージ説教題はパウロの言葉で祈ってくださいです。それではよろしくお願いいたします。
お読みします。ローマ人への手紙15章22から33節。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕は生徒たちに受け入れられるように、また神の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に憩いを得ることができるように祈ってください。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。
お祈りいたします。愛する神様、お名前をあがめます。御言葉をまた共に開いていきます。あなたの御心が分かるようにどうぞ助けてください。私たちの心が柔らかくされますようにお願いいたします。一週間それぞれのところを通ってきて、こうして集められています。疲れが残っていたり、痛みの中にあったり、迷いも不安もある、そんな中にある方も、喜びとあなたへの期待にあふれる方も、神様、いろんな心が一つに集められ、一つの御言葉を聞こうとしています。ご聖霊が働いてくださらなければ、これがわからないことを改めて覚えます。どうぞ私たち一人一人の心を捉えてください。語るものがあなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように、すべてお委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよローマ人への手紙も、ここ終わると16章で、最後の章になります。あと2回かなというふうに思っていますけれども、今日読んでいただいた少し前のところにパウロは自分の使命を語っていました。14節と15節ですが、ローマの教会は行ったことがなかったので、彼らに配慮をしながらと同時に、ところどころ大胆に このことを思い起こしてほしいと、まあ、そんなふうにパウロは自分の使命を語っていました。思い出してほしいというパウロの使命は何であったか。それはキリストに仕えるということ。異邦人に神の福音を伝えるということ。それをくまなく伝えていくということでした。まだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めている。そのようにパウロは自分の使命がこうして与えられていることを配慮しつつ、ところどころ大胆に思い起こしてほしいと語っていました。そして今日読んでいただいた22節、そこからパウロはこれからのことを語っていきます。このような使命が与えられていると、そしてこれからどうするのか。22節に、そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。パウロはローマの教会にこれまで何度も行こうとしていたのですが、それが妨げられていたと、まあ、この時パウロはコリントにいたと言われていますが、他の教会のこと、そのようなことがあったので行くことができなかった。それからすぐにこのように言います。23節、しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありませんと。行けなかったと。しかしもう行く必要がなくなった。おそらく宣教が進んだということなのでしょう。であれば、もうパウロが行かなくてよいのであれば、御言葉がそこに伝えられ宣教が進んでいるのであれば、もうパウロの働きはこれで終わるのか、引退というふうになっていくのかというと、まあ、そうではない。23節の後半から、私が行くべき場所はありません、またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。ローマに行く必要はなくなった。では宣教の働きは終わりかといったらそうではなく、ローマに立ち寄って心を満たされてイスパニアに行くんだと。イスパニアというのはどこでしょうか。今で言うスペインと言われています。コリントのあのところからローマに行き、そこからさらに西の果てのスペインに行くんだとパウロは言います。パウロの使命はそこで終わるのかということはなく、くまなく伝えるということはそういうことなんだと教えられますが、語られていないところがあれば、どんなに遠くても必要があればどこまでも行く、そんな願いを持っていることを見ます。さまざまな願いを持ちつつ、思いを持ちつつ計画をしていることを覚えますが、25節でまたしかしと出てきます。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きますと。スペインに行きたい、その前にローマに寄って行きたい、しかしまずエルサレムに行くんだと、まあ、なぜかというとその目的は26節にあるように、それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人のために喜んで援助をすることにしたからです。目的はエルサレムの貧しい人たちに献金を届けるというためでした。まあ、エルサレムのクリスチャンたちが、まあ、いろいろな制度であったり迫害の中で貧しさにあった。それをマケドニアとアカイアの教会の人たちが喜んで捧げたそのものをパウロは届けると言っています。まあ、マケドニアといえば P ピリピやテサロニケの教会があり、アカイアといえばコリントの教会があります。彼らは決して裕福ではないのですが、エルサレムの人たち、貧しい人たちを助けようとしていた。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、と27節にあるように、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。救われた主にあることの喜び、霊的な祝福を受け取った感謝を物質的に形として表す義務があるということをパウロは言っています。嬉しいんです、感謝なんです、ありがとうございます、喜んでいますという気持ちや言葉だけではなく、具体的なもので形に表す、それが義務でもあるとパウロは言う。喜んでそうすることにしたのですが、そうする義務もある。この義務という言葉、その響きに抵抗を覚える方もおられるかもしれません。礼拝は義務です、献金は義務です、奉仕は義務です、そんなふうに言われるとどう思われるでしょうか。どこか不自由な心がギュッと固くされるような思いになってしまうかもしれません。しかし喜びという土台があれば、ああ義務なんだと受け取ることができるのではないでしょうか。そしてパウロが言うように、受けた恵み、その感謝を返す責任もある。受け取って終わりではなく、受けた恵みは感謝として捧げていく、返していく責任があると。そして義務という言葉になるとどこか抵抗を覚えさせられるかもしれませんが、すでに与えられた恵みがある、喜びがあるところで果たさなければならない責任であるということにも気づかされます、まあ、そうしなければ教会が支え合っていけない、こちらだけが裕福になり、あちらはもう一方的に貧しくなっていくのではなく、教会が支え合っていくためにお互いにあるものを分け合っていく、そんな姿であることを覚えます。そしてパウロ自身はそれらのことを済ませ、28節、彼らに好みを確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにする。あなた方のところに行くときにはキリストの祝福に満ちあふれて行くことになると分かっていますと。パウロは祝福を確信しています。そして最後に28節から32節で、祈ってください、祈ってくださいと祈りのリクエストを送ります。これからのことはこうします、こういう計画があり、こういうところに行きたい、こういう必要がある、ここにこんな働きをしていくんだ、そのような計画を伝え、そして祈りのリクエストをパウロは送る。御霊の愛によってお願いします、キリストによってお願いします、私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください、神に祈ってくださいということをパウロはお願いしています。祈りには共に戦ってくださいという意味もあると言われます。共に戦ってください、祈ってくださいと。その祈りのリクエストは 31節、私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるように、また神の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に憩いを得ることができるように祈ってください。不信仰な人から救い出されるように、いろいろな迫害がある、信じているようで信じていない、そんなところから救い出されるように、そしてそこで成していく奉仕が受け入れられるように、神様の御心によって与えられる喜びが継続し、その喜びの中でそこに行くことができるように、そして共に憩いを、平安を、安心を得ることができるように、不信仰な人から救い出され、奉仕が受け入れられ、喜びを持っていくことができ、あなた方と憩いを得ることができるように、この祈りのリクエストは何か特別なものではないことに気づきます。ある意味当たり前の祈りのリクエストで、何か変わった表現があるわけでもない、当たり前の祈りが特別な時にも必要なんだということに気づきます。パウロは祈ってください、そんな言葉を他の手紙の中でも何度か言っています。私が神の言葉を語ることができるように祈ってください、私のために祈ってくださいと。宣教はパウロ一人の働きではない、パウロの使命だから、パウロが一人でやればいいから、パウロは一人でもできるだろうと何も共にしないのではなく、パウロは共に祈ってほしい、共に戦ってほしいと、その宣教の技をあなた方の祈りの支援と共に出ていく、あなた方の交わりの中で祈られて心を満たされて送り出されて成していく技なんだということを教えています。そんな遠いところはよくわからないと、その地の人々に会ったこともなければ、どんなところかもわからない土地であったとしても、そこにまだ福音が伝えられていない、伝える必要があり、待っている人がいるかもしれないのであれば、共にその働きのために祈ってほしい、交わりの中で祈られて送り出され、パウロの心に平安が与えられ、心が満たされてそこに行きたいんだと、そんなことを語っています。この宣教の情熱は共に分かち合う中で、共に祈る群れの中で燃やされていくものであることを覚えます。パウロ一人では燃え尽きてしまうでしょう。どこかが熱すぎて、どこかが冷めすぎてではなく、共にその宣教を担っていき、共に祈っていく、そのためにパウロは繰り返し祈ってください、祈ってくださいとお願いしているのでしょう。自分の使命はこれであり、これからの計画はこれである、そのことを伝え、祈りをお願いしている。こうしてローマ人への手紙を15章まで読んできました。残りは16章、あと1章ですけれども、もう一度ローマ人への手紙1章から 読み返していただきたいなということを思います。この手紙を読み返していくと、恵みによる救い、患難が生み出す品性、互いを受け入れ、愛による一致を教えられていきます。この恵みによる救いも、患難が生み出す品性も、互いを受け入れていくこと、愛による一致も、一つ一つ宣教の働きの土台になるんだなということにも気づきます。救いが何であるのか、この苦しみから見せられるものは何であるのか、互いをどのように見ていくのか、救われた者たちの群れは何を求めていくのか、一つ一つ宣教の働きの土台になっていくんだと。ある本に書かれていました。一致のない群れ、祈り合わない群れ、送り出さない群れ、それはサタンが喜ぶことだと。ローマの手紙に反するように、一致がない、祈り合わない、送り出さないのは、何々をしていないだけではなく、サタンを喜ばせることなんだと、そんなことがある本に書かれていました。私たちの群れはどうでしょうか。愛の一致があり、祈り合い、そして送り出す教会でしょうか。信仰の歩みというものを、自分のこと、自分と家族のこと、自分と将来、そのように自分というところで見ていくと、なかなか外に心を向けることは難しいかもしれません。一致も祈り合うことも送り出すことも分かります。しかしあまり現実的ではない。そんなふうに思ってしまいやすいかもしれない。誰かがやればいいだろうと。しかしもう一度ローマを振り返るところで、教会の使命のために祈っていきたいと思うのです。確かに課題はあります。やることもあります。自分たちの生活もあります。教会も宣教だけをしていれば良いわけではありません。教会の中に教育が必要であり、管理も運営も組織を作っていくこともあります。主の教会は何のためにあるのか、やることはたくさんありますし、やれていないこともたくさんある中で、宣教を忘れてはいけない。改めてこのローマの手紙を読みながら、それを覚えていきたいと思うのです。救われる魂のために、働く者が起こされるように、救霊のために祈る者が起こされるように、自分という視点から少し外に向けて、教会の使命のために祈っていきたいと改めて思うのです。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。パウロのこの言葉に私たち応答していきたいと願います。そしてこの33節の祝福の祈りを受け取っていきたいと。どうか平和の神が あなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。このロマ人への手紙がその時代のその教会のそしてパウロの中にあったことだけではなく、私たちの現実の中でも生きて働く御言葉であることを覚えます。あなたにあって救われた者が、あなたに新しい命の喜びをいただいた者が何を見ていったらよいのか、神様どうか教えてください。ローマの手紙と私たちの現実は違うかもしれませんが、教会に与えられた使命を覚えることができますように、そして宣教のために祈り、宣教のために送り出すことを忘れることがありませんように、どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、その祝福の祈りをいただくと同時に、私たちも力を尽くして心を尽くして神様に祈っていくことができるように助けてください。御手に委ねます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
新聖歌437番、新聖歌437番を、御心を感じながら歌いましょう。